説教、暗い心から賛美へ、増田琴牧師です。
主にある皆さん、今朝私たちはアドベントの対抗節第1週を迎えました。アドベントクランツのろうそくに一本の光が灯されて、私たちのアドベントの思いをこうして光に託しています。このろうそくに4本光が灯されますとクリスマスを迎えます。対抗節から教会の1年は始まります。暗い闇のような中に光が来られたことを待ち望む、そうして私たちはこの1年を始めます。今年度私たちの教会では天に栄光、地に平和、希望の火を灯そうという主題でクリスマスをご一緒に迎えようとしています。どういうところに希望の火を灯していったらよいだろうか、そのことをご一緒に考えながらクリスマスを迎えたいと願っています。天使にラブソングをという映画がありました。ご存知の方もいらっしゃるでしょうか。1992年のアメリカ映画です。クラブで働く黒人女性のデロリスという人が殺人現場を目撃してしまったために、そこから逃亡して、そして裁判が行われる間まで殺人現場を目撃してしまったので、その起こした相手に殺されないように修道院でかくまわれるという、そういう出だしで始まるんですね。とっても素敵なゴールドウィーピーバーグが主人公のデロリスという役をやっているんですけれども、その修道院の中でシスターたちと出会っていくというところが前編に現れてきます。デロリスが来た当初のこの修道院では、最初高齢のシスターたちが静かに品よく、でもあんまり面白くなさそうに見える形で聖歌を歌っているんですけれども、デロリスがやってきて、そして伝統的なメロディーではないんだけれども、けれどその聖歌を生き生きとしたリズムとメロディーで歌い始めるんですね。最初は戸惑っていた暗い顔をしていたシスターや高齢のシスターたちも、徐々にそれに巻き込まれて乗せられていって、そしてその聖歌を最後には生き生きと喜びを持って歌うようになります。最初それは修道院の中で始まった出来事だったんですけれども、修道院の外には大勢の教会や宗教にはとーんと興味のない、そういう盛り場でうごめいていた若者たちがいました。彼らはふと聖堂の扉が開いたときに、なんだかずいぶん素敵な音楽が鳴っているなということに気づいて、何をやっているんだろうか。開けたこともない聖堂の扉を開けていく。するとそこには、こういう格好ですね。シスターたちがこういう格好をしてですね、ってやってる場面に出くわして、びっくりしてその聖堂の中に入っていく。そこには素敵な音楽が、賛美が流れていて、そして彼らも一緒になってそこで賛美をし踊り始めていく、そんな素敵な映画でした。実はこの素敵な音楽の数々は日本でゴスペルブームを巻き起こしました。私もそのブームに乗った一人です。当時幼稚園の園長をしておりましたので、お母さんたちと一緒にゴスペルグループを作りまして、そしてこんな衣装を着てですね、卒園式やいろいろな時に歌ったり踊ったりして楽しくクリスマスシーズンを迎えておりました。クリスマスを迎えようとする対抗節に、私たちは信仰とは救いとは何だろうかということをご一緒に考えながら歩いていきます。そして今私たちがここでルカによる福音書の一章によって出会っているのは一人の老人司祭です。信仰とは救いとはと尋ねられたら、私はまずこう答えたいと思います。老人が生き生きと歌っていること、どうですか。 高齢者が生き生きと歌っている、歌っているだけではなくて賛美をしていること、それが信仰の姿です。ここで私たちが出会っているのは神様を賛美している、褒めたたえている、そういう姿です。ルカによる福音書はイエス・キリストの誕生という福音、良き知らせを語るのに、その序章ともなる物語をルカによる福音書の一章から語り始めます。イエスの誕生はなんと二章から、一章は延々とそのまず始まる、そこまでの物語に皆さんはずっと一緒に思いを馳せていくわけです。イエスはなかなか出てこない。まず歌い始めるのは老人ザカリアです。聖書の降誕物語にはいくつもの賛歌、褒めたたえる歌が出てきます。天使の歌もありますね。天には栄光、地に平和、これは天使が歌った歌です。そしてあなたは男の子を産むであろうと言われたマリアが歌った歌もあります。シメオンというやはり老人司祭が歌った歌もあります。そしてもう一つがこのザカリアという老人司祭が歌った歌なんです。残念ながら壮年僧が歌う歌っていうのはないんですね。なぜか歌っているのは老人と、そして少女と天使。私たちの出番はどこにあるんだろうと思っている皆様、大丈夫です。いろいろと出番はあります。旅人になったり、マリアがお産するときにお湯を沸かしている女性とか、私はそのあたりで使っていただきたいと思っていますけれども、そして出てくる一人一人が歌を歌う、神様を褒めたたえる歌を歌うんです。先ほどご一緒に歌いました賛美歌182番、褒め歌歌えという歌をご一緒に賛美いたしました。この182番の賛美歌はザカリアの賛美を今の私たちの賛美歌にしている歌なのです。あまり歌ったことがないとおっしゃる方もいらしたかもしれません。褒め歌歌え、主なる神に、主はその民を顧みられ、自由と平和与えられる、預言者たちの告げた通り、そう語り始める。褒め歌歌え、これはベネディクトゥスと呼ばれる賛歌なんです。ベネディクトゥス、それは褒めたたえよという意味です。聖書ではこう書かれています。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を、ベネディクトゥス・ドミトゥス・デウス・イスラエルという言葉です。ベネディクトゥス、幸いなるかな、祝福があるように、これがこの賛歌、賛美歌の出だしです。このザカリアの賛歌はザカリアがエリサベトによって子供が与えられた、洗礼者ヨハネに後になっていく、その子供が与えられた時に予言して歌ったものとされています。クリスマスの出来事はたくさんの歌を生み出さずには起きませんでした。その歌を歌った一人一人は限界にぶち当たった一人です。誰にも理解できない孤独を担い、自分の力や努力でどうすることもできない、そういう一人一人がここで褒め歌を歌う一人に変えられていく、それがクリスマスの出来事です。それでもなお私の上には主の眼差しが注がれている、それを知った一人が暗い心から賛美を歌うようになっていく、その出来事がクリスマスの出来事です。今朝私たちが出会っているこのザカリアという人も限界を抱えた人でした。ルカによる福音書にはこう記されています。ユダヤの王ヘロデの時代、アビヤクミの祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに
年を取っていた。ザカリアとエリサベトは年を取っていましたけれども、子供が与えられていない夫婦でした。ザカリアはイスラエルの祭司で、祭司は全部で24の組に分かれていたのだそうです。ザカリアはその中で第8の組であるアビア組というところに属していました。それぞれの組は年に2回神様の前で務めをすることになっていました。その務めをする順番が回ってくるのですけれども、当番の時期になると、その当番をどうやって決めるか、皆様は礼拝当番月で決まっていますね。そうではなくて、この時はアビア組の当番が回ってくると、その中で誰が祭司の務めを行うかをくじで決めたんです。くじで決めるっていうのは聖書の伝統です。くじに当たるっていうのは神様に選ばれたっていうことなんです。そのくじに当たった人がその時のお務めをします。この当時のイスラエルにはなんと2万人以上の祭司がいたと言われてるんです。みんな祭司の仕事だけで食べられたわけではありませんから、自分の務め当番ではない時にはそれぞれ農業や羊を飼ったりする、そういうサイドワークをして祭司の務めに当たっていました。それぞれの組には1000人に近い祭司がいたことになります。ですから今この時アビア組でくじを引いた、それは1000分の1の確率で、ザカリアはこの時にまるで宝くじに当たるようにしてくじを引いたんです。そして今彼は一世一代、おそらく人生の中でただ一回きりのこの大切な大切な技に当たろうとして、そしてその場所に入っていきました。ザカリアはこの時最も大きな務めを与えられていました。それはイスラエルのために祈りを捧げること、香を焚きながらその祈りを捧げるという務めです。その間彼は一人でその場所で祈っているのですけれど、その場所の外にはイスラエルの民が待っていて、ザカリアのために一緒に祈りを合わせていく、それが祭司としての務め、取りなしの祈りでありました。マックス・ピカートという人の書物に沈黙の世界という本があるのですけれども、この中でピカートという人は祈りの中で人間はこの2つの領域、信仰と沈黙によって支えられるのであると語っています。沈黙の中で出会う世界は信仰と、そして沈黙、祈りはこの2つのものを支えるというふうに彼は語っているのです。ザカリアの祈りは一人の祈りではなく取りなしの祈りです。先に祈っている人たち、祭司たち、そしてイスラエルが救われることでした。主の前に立ち、イスラエルの救い、それはまずイスラエルの独立ということだったと思います。この当時イスラエルの国はローマの植民地として支配されていましたから、彼らはローマのカエサルを、皇帝を神とするのではなく、私たちの誠の神を神として礼拝したい、それが何よりも大きな願いでした。同時に私たちの税金を私たちのために使いたいと思っていた。この当時の人々は税金を二重に払っていました。一方ではローマのために、そして一方ではユダヤのために。重税にあえいでいた民の願いの一つは、自分たちの税金を自分たちだけのために使えるようになりたいということでもあったと思います。そしてもう一つは、イスラエルが国として独立する、そうした願いをイスラエルの解放の祈りとして彼らは持っていたと思います。その一生一度の大切な場面、ザカリアは人々の祈りを自分の祈りとして抱いてこの場に来ています。そこに現れたのが、あろうことか天使だった。天使出てきます、この場面で。私たちは天使が現れるっていうのはありがたい、とても嬉しいことだと思っています。そうでしょうか。ちょっと待ってください、
ここは今私の一世一代の大仕事の晴れ舞台なんです。天使、待ってください。このもうちょっと後であなたの出番が来るかもしれません。今この場面でですか、この仕事の大仕事の一番大事な時にですか。天使、待ってください。あなたの出番はもうちょっと後で、静かな私一人のところでです。ザカリアはそう思ったに違いない。そうです、天使が現れるっていうのは歓迎すべきことでしょうか。時と場合があります。あの修道院に現れたデロリスのように、静かな生活がひっかき回されてしまって、今までの私たちの生活のリズムが狂い、人と人との関係が変わっていってしまう、そんなふうに天使は現れるかもしれません。皆さん、天使ってどんなふうに思い浮かべていらっしゃいますか。ひっそりと白い衣を着た人、いいえ、違うかもしれません。私たちの生活の中をひっかき回して、そして今までのペースやいろんなことをかき乱していく、それが天使かもしれません。ザカリアにとって天使はまさしくそのような人だったんです。今ここで最も大切な務めをやっている時に天使は現れた。そして言います、恐れることはない。いえいえ、恐れています。この仕事が果たせないのではないかと私は恐れています。そして天使はこう語りました。ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。信仰とは、救いとはと尋ねられたら、私はこう答えたいと思います。それは私の身に起こることです。私の身に起こること、それはどこか遠くで抽象的なところで起こることではない。救いというのは、信仰というのは、この私の身に起こることだ。ザカリアにとってはまさしくそうでした。ザカリアが祈っていたのはイスラエルの救いであり、民族の解放という出来事です。けれども天使が今ここで聞いた、あなたの願いは聞き入れられたというのは、あなたの個人的な祈りの課題についてということだったと思います。いえ、ここでは二重写しになっているんです。イスラエルの解放救いという出来事と、あなたの願い祈り願ってきたこと、この民族の歴史という出来事と個人の歴史が出会う、それがクリスマスです。ここでザカリアが願ってきたことは、民族の歴史に関することなんです。民族の解放という出来事、それはでも私の身に起こることではなくて、民族全体にこれからで起こってくることだろうと彼は思っていた。でも天使が伝えたのはそうではありませんでした。その出来事はまず誰よりもあなたの身に起こることなんですよ。あなたが追ってきたこと、あなたが祈ってきたこと、それが民族の歴史と出会っていくところにクリスマスの出来事は起こっていくのだ。それがここで天使が伝えたことなのではないでしょうか。ザカリアはこう思ったと思います。今聞いていただきたいのは私たちの夫婦の話ではないんです。それはプライベートな話です。全く個人的な話です。天使、あなたが今私に伝えてくれるイスラエルの救いの話ですよ。でもそこが2つのことが1つに結び合わされて神から与えられる、そうやって出会っていくことがクリスマスに与えられている恵みなのではないでしょうか。当時の社会の中で正しい人であったとエリサベトとそしてザカリアは記されています。しかし子供が与えられないということは、当時の社会の中では何かしら神様から離れているのではないかと、そう考えられていた出来事だったのです。正しい人生を生きてきて祝福に入れられている証というのが子供を通して与えられる、そう当時の社会では考えられていたわけですね。これがルカによる福音書の最初の物語です。イスラエルを救ってくださいと祈り続けていたザカリアに、イスラエルの救いというの、その中にあなたも入れられているんですよ。神の民に与えられている救いの物語の中にあなたの場所もあるんですよ。そのあなたこそイスラエルの救いを導き、
またイスラエルの救いの中を共に歩く一人なんですよ。ここでザカリアに伝えられたのはそのことです。福音の素晴らしいことは、福音というのは良き知らせですね。素晴らしいことは、その人の知っている形を通じて知らされるということなんです。ここではザカリアにとっては子供が与えられるという形、それがザカリアの祈ってきた言葉の形であり、姿であり、知識であったと思います。それがなければ救われないのではないかと感じているその出来事です。その人の心の中にまで飛び込んで、あなたの願いは聞き入れられているよと語ってくれる。それは一人一人違います。いろいろな仕方で神様との出会いがあるでしょう。病気が癒された、そのことがその人によっての救いであるかもしれません。知的な欲求において神様との出会いが用意されている、救いということに出会う人もいるかもしれません。あるいはなんとなく体感する、感じるということを大切にしている人だっておそらくいるのではないでしょうか。でもそれはその一人一人がこのことにおいて私は神様と出会うという形を通じて私たちに与えられていくので、その救いの形が。だから私は今日、信仰とは、救いとはと聞かれたらこう答えたいと思います。それは私の身に起こったことです。私の身に起こった、神様はあなたの願いを聞き入れられた、それがクリスマスの出来事です。ここで告げられた内容はザカリアにとって喜ばしいこと、彼の長年の祈り、願いでありました。しかしそれを聞いたザカリアはその時すぐに受け入れることができたわけではありませんでした。ザカリアという名前は主は覚えておられるという意味なんです。主は覚えておられる。どれだけ年月が経っても、どれだけ長い時間が経っても、あなたのことを神は覚えて気にかけてくださっているのだ。そのことをザカリアという名前は記されています。ザカリアはここで、何によって私はそれを知ることができるでしょうか、私は老人ですし妻も年を取っていますと言っています。天使、あなたが現れるのは遅かった。30年前だったら私はそのことを喜んで受け入れたでしょう。でも30年遅うございました。それがザカリアの正直な気持ちだったのではないでしょうか。マリアもそうです。天使よ、あなたが現れるのは1年早かった。1年後なら私はその言葉を喜んで受け入れたでしょう。天使は私たちのこの時と思っている時に現れない。今ですか、早すぎます。今ですか、遅すぎます。その時が神様の時なんだ。それが神の与えられたあなたにとっての時です。それを表すために、神は私たちの予定していた時間ではなくて、神が備えられた時を与えられるのだと思います。ザカリアはこの時それをそのまま受け入れることができなかった。その印を与えてくださいと言ったのです。その印は与えられました。どういう形でだったか、沈黙という形です。ザカリアはここで口が聞けなくなったんです。どうしてそのことを知ることができるでしょうか。そしてその沈黙の中でザカリアは時を過ごさなければならないことになりました。ガブリエルという天使はこう言ったのです。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからだ。マックス・ピカートの沈黙の世界にはこう記されています。沈黙と信仰との間にはある種の関係が存在する。沈黙は信仰の自然な土台なのである。沈黙ということが信仰の土台になる。 私たちが静かに黙っている時間、自分の考えをまず置いて神が何を語られるだろうか静まっている時間、それが信仰の土台になる。詩編の旧約聖書の詩編の詩人たちもそれを大切にしました。詩編の詩人はたびたび沈黙ということをこう語ります。私の魂は沈黙してただ神に向かう、神に私の救いはある。私の魂を沈黙してただ神に向かえ、神にのみ私は希望を置いている。信仰とは何か、救いとは何かと聞かれたら、私は今朝3番目にこう答えようと思います。それは沈黙の後に沈黙を土台として与えられるものです。神と向き合う時間の中で、そして神からやってくることを期待することの中で、ザカリアはその準備のために10ヶ月間の沈黙の時間を過ごしました。それはちょうど十月十日、女性が子供を出産する間です。そうやってザカリアはその後、褒めたたえよベネディクスドミヌスという褒め歌を歌うようになっていったのです。皆さん、今朝私たちもご一緒に褒め歌を歌いたいと思います。信仰とは、救いとはどういうことだったでしょうか。老人が生き生きと、高齢者が神様の褒め歌を歌うことです。信仰とは、救いとはどういうことだったでしょうか。それは私の身に起こることです。民族の歴史と、そして個人の救いの歴史が出会うところにクリスマスの出来事があります。3番目に、信仰とはどういう出来事でしょうか。沈黙を土台として、沈黙の後に生まれてくる褒め歌、それが私たちの信仰の姿です。このアドベントの時期、私たちも一人一人の身に起こってくる、その神様からの救いの出来事を待ち望み、褒め歌を歌う一人でありたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちをこのように共に集めてくださいました恵みを心から感謝をいたします。アドベントを迎えようとする褒め歌を歌う季節に、天には栄光、地に平和、地に平和が来ますように、その祈りを共に合わせたいと願っています。この私が歌うものとなりますように、この私が希望の火を灯すものとなりますように、この私が平和の祈りを祈っていくものとなりますように、一人一人をあなたが強め、聖霊によって生かしてください。そしてこの社会の隅々にまであなたの褒め歌を行き渡らすことができますように、感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。